26日水曜日の小樽尻べし番です。アニメや漫画のキャラクターに扮したコスプレイヤーが撮影を楽しむイベント、小樽アニメパーティー2026が9月5、6の両日、小樽市中心部で開かれます。人気声優によるトークショーやビンゴ大会など様々な催しを企画しています。11回目となる今回は、小樽サンモール一番街商店街、小樽都通り商店街、私立小樽文学館前邸、旧手宮線の3会場で開催。サンモールのメインステージでは、人気声優が各日午後2時からトークショーを行います。5日に、釘宮理恵さん、6日に中村環奈さんが登場します。都通り会場にはプラモデルのほか、車体にアニメや漫画のキャラクターを描いた痛い車、痛車を展示。6日には痛車コンテストを開催します。文学館会場ではダンスや音楽によるパフォーマンス披露の場を設けます。このほか小樽市内のスポットを巡ってスマホでデジタルスタンプを集めて景品に応募できるおたすたラリーを今回初めて企画します。午前11時から午後8時、6日は午後5時半まで。参加料は一般前売り2500円、当日2700円、小学生から高校生は当日のみの販売で1000円。問い合わせは実行委メールinfo@otaru-anime.com まで。演奏、ものづくり体験して、30日、小樽市内での催しです。ものづくりや音楽の魅力に触れるイベント、つどいファが30日、小樽市の複合施設、旧カトリック住之江教会十字路で開かれます。さいたま市で生活雑貨店サキッチョを営む札幌市出身の越野陽子さんの主催で2回目、8人の作家らがそれぞれの得意分野を生かしてワークショップを開きます。ステンドグラス製作やアイヌ刺繍、白樺を使ったアクセサリー作り、ウクレレ演奏などの体験ができます。ワークショップは有料で、一部は予約が必要。作品の展示販売も行います。午前10時から午後5時まで入場無料です。また午後6時から8時まではギターとバンジョーを使った弾き語り演奏ライブを予定。ライブは前売り2500円、当日3000円。申し込みや問い合わせは越野さん、電話 090-6491-1733 です。16町村の商店巡って特産品、商工会青年部、1日からラリーです。尻べし館内商工会青年部連合会は9月1日から館内16町村の対象店を巡ると、各町村の特産品が抽選で当たる尻べしスマホスタンプラリーを始めます。スマートフォンで参加でき、11月30日まで実施します。商工会がある16町村の飲食店や商店、道の駅など92店が対象です。500円以上の利用で、各店が用意している QR コードをスマホで読み取ります。各町村につきスタンプ1つが得られるスタンプ3つから応募できます。16町村完全制覇賞1万円相当、ブロック制覇賞5000円相当、お手軽巡り賞3000円があります。いずれかの賞に1人1回応募でき、イクラやエビなどの海産物やソーセージやチーズなどの特産品が合わせて40人に当たります。問い合わせはこの連合会事務局、電話 011-251-0102 です。 次はくっちゃんからです。町辰巳地区の森林で無許可開発が行われていた問題で、開発用地の造成と別荘の建築に関する住民説明会が9月3日午後6時町公民館中ホールで開かれます。説明会に出席する開発事業者は従来の事業者とは別の札幌市在住の男性で、およそ2万9000平方メートルの開発面積に別荘1棟と設備棟4棟を建てる内容といいます。開発主体が変わったとみられ、施工業者も昨年の会社と異なる会社となる見通しです。この開発をめぐっては、後志総合振興局が昨年6月森林法に違反しているとして、当時の開発会社に工事の停止を勧告。後志総合振興局は、協議の詳細はコメントできない、住民説明会に関する計画についても個別の案件につき説明を差し控えるとしています。同じくくっちゃんからです。町と町内の3つの認定こども園は、保育職を目指す生徒学生を対象に保育施設見学ツアーを開きました。くっちゃん校1年生3人が参加して、各施設の教育方針や設備を見比べ、将来の夢に向けて知識を深めました。保育人材の不足を解消しようと、町が18日に企画しました。4回目で、すでにツアー参加がきっかけで町内の保育施設に就職した人もいます。次はルッスからです。ルッス村社会福祉協議会は、地域住民が集う多目的室などを備えた複合施設、共生型地域福祉拠点イコーラボを開業しました。使われていなかった村長光沢の活用策として、村社協が無償で借り受けました。ルッス村が本年度当初予算に2000万円を計上して、老朽化した建物を整備し、買い物帰りの高齢者や下校後の子どもが立ち寄って交流する場として生まれ変わりました。開館する曜日や時間は、人手や需要を加味して今後固めていきます。村社協は、さまざまな年代の住民がいつでも自由に憩い交流する場所となれば嬉しいと話しています。次は鴨江内からです。北広島市の清佐道都大美術学部デザイン学科の学生らが、村内に滞在して浮き玉を用いたオブジェを作り上げ、村に寄贈しました。村とこの大学は2016年に包括連携協定を結び、今年で10年、16人の学生らは全国各地の郷土玩具を紹介している村内の同心館の展示品に着想を得て、プラスチック製の浮き玉を思い思いに彩りました。学生らは18日から21日にかけ、青少年交流センターをアトリエとして創作に没頭、色とりどりの絵の具で、こけしやタコなどの郷土玩具を表現し、16点の作品を完成させました。作品は村内の道の駅や温泉施設などに展示する予定です。次はシャコタンからです。24日午前10時5分ごろ、町入鹿町の解体作業中の空き家の1階床の間に砲弾のようなものがあるのを作業員が発見し、与一署に届け出ました。与一署によりますと、陸上自衛隊の現場の調べで、砲弾は長さおよそ25センチ、直径およそ8センチ、重さおよそ5キロで、内部は空で信管も火薬もなく、危険はないと確認されました。旧日本軍の75ミリ砲弾とみられ、側面の凱旋記念と読める刻印から何らかの記念品とみられています。安全が確認されるまでおよそ2時間、周辺は交通規制され、近所の 4世帯が避難しました。次は岩内からです。岩内署などは24日町内四季島内の国道で今月2件発生した死亡交通事故の現場診断を行いました。関係機関の担当者ら7人が参加し再発防止策を話し合いました。1件目の事故は14日午前11時50分ごろに発生、軽乗用車とトレーラーがトンネル内で正面衝突し、軽乗用車の後部座席に乗っていた86歳の無職女性が死亡しました。2件目の事故は22日午前6時25分ごろにあり、軽ワゴン車と RV が正面衝突し、軽ワゴン車の会社員男性48歳が死亡しました。いずれも片側一車線で、直線から緩やかなカーブが始まる地点で対向車にはみ出して事故が発生し、見通しがよく道路の構造に大きな問題が見られないことを2件の現場で確認しました。次です。管内3町村で人権相談所を特設。小樽人権擁護委員協議会は、赤井川、積丹、余市の3町村で特設相談、人権、困りごと、何でも相談を開設します。いじめ、差別、ハラスメントなどの困りごと相談に応じます。無料で予約不要です。問い合わせは札幌法務局小樽支局、電話0134-23-3012です。日程は次の通り、時間はいずれも午後1時から4時です。28日赤井川村生活改善センター、9月10日積丹町総合文化センター、9月15日余市町中央公民館です。次は人、小樽発です。市総合博物館学芸員で昆虫を研究する野瀬春奈さん32歳です。小樽市総合博物館の科学に親しむイベントチャレンジラボなどを担当する、地域の人に愛されるような博物館にしたいと意欲を語る、専門は昆虫で物心がついた時から好きだったという、昆虫専門の先生がいるからとの理由で帯広畜産大に入学、卒業後同博物館の学芸員となった。今も休日を利用して北大大学院で研究を続けている。小樽は山も海もあり、昆虫の種類は幅広い、調べがいのある地域ですと笑顔を浮かべた。人、小樽発、野瀬春奈さんでした。26日水曜日の小樽しりべし版を終わります。